はい、それでは SC004 セッション始めます。お越しいただきありがとうございます。マイクロソフト佐々木でございます。皆さんいかがでしょうか。 Windows 8 and Metro、 もうかなり今回メトロのセッションが目白押しで、もう私もむしろ私が見に来たとワクワクしてるんですが、そんな中8ともメトロとも何の関係もないこんなセッションにお越しいただきました。本当にありがとうございます。ちょっとまああまり美味しいものばかり食べててもちょっと飽きるみたいなのもあると思いますんで、ちょっとこういうセッションで気分を変えていただければなと思います。よろしくお願いします。はい、で今日なんですが、今マイクロソフトは変わりつつあるというところで、その急先鋒がもちろん8とメトロだと思うんですが、ある意味ですね、こっちも変わりつつあるマイクロソフトの一つの形という意味ではあるのかなと思います。アパッチハドゥープとマイクロソフトって全然関係ないかったと思われるこの2つをですね、なぜ私がここで喋っているのかというところをこれから進めていきたいと思います。とはいえですね、ものすごくハドゥープ結構もう出てから長いので、使われている方は相当使われておりますと。でそういった方にお答えできるマニアックな濃い内容があるかというと、ただそんな話ばかりしてもちょっと偏り気味かなと。そもそも私そこまで深くまだ話せません。ということで今日は Hadoop の概論ってとこから始まって、それで Windows あるいは Microsoft がそれにどういう価値を加えているのかというのをご紹介できればなと思っております。はい、よろしくお願いします。で概論っていうとすごい大げさなんですが、すいません、簡単に、そもそも私自体が Hadoop アプリデュースそんなに詳しくないところから始まってますので、私の思考がどう整理されてきたかというのを皆さんと共有できればなと思っております。そうすると、もしあまりまだこうHadoopはっきりしていないとしてれば、その像が少しはっきり、像ってHadoopの像じゃなくてこう画像の像がはっきりしてくればいいかなと思っておりますと。でちょっと今日最初にですね、ありがちなあれを、ガートナーさんのあれじゃないですけど、こんなの書いてみました。ハイプサイクル的なやつを。 Hadoop みたいな新しくないですね、ちょっと流行りの製品って必ずこういう段階を踏むのかなと思っていて、そもそもそれなんだっけっていうところから始まって、何それおいしいの的なとこですね。そこからちょっとこう流行ってくると、おすごいじゃん、これ魔法の新兵器じゃんっていう時期が必ずありますよね。ビッグデータっていうのは結構この辺に今あったり、あるいはいやいやちょっと待てと、なんかすごい秘密兵器かと思ったらそうでもなかったっていう段階を経て、だんだん分かってきたよ、効果的な使い方っていう時期を経て、まあ安定的に活用されていくっていうところがあるかと思うんですが、すいません、正直言うと私ちょっと前まで結構てっぺんのぐらいまでいて、いえちょっと前に少し一番下まで落ちたぐらいのが私の、はい、偽らざるところです。で私今どこにいるかって大体真ん中ぐらいに来たかなと、結構ハドゥープ楽しいぞっていうところにようやくたどり着いたのが現在の私でして、すいません、ちょっと世間から遅れてますね。はい、まあそんな私でもいろいろお伝えできることがあるかと思います。でそのすごいらしいというのは、もうとにかく膨大なデータをたくさんのサーバーでぐわっと処理できるんだらしい、何でも素早くバサバサいけるらしいよっていうところにあるかと思うんですが、それもさらにそもそも生まれですよね。 Hadoop を結構特徴づけているというか、そのイメージづけているところって、もともとなんか Google が出した論文にインスパイアされてなんか作ったらしいよみたいな、で Facebook とかでもガンガン使ってるみたいですよっていうのもあるのかと思いますと。でその肝になっている、じゃあ多数のサーバーずらっと並んでますっていうのは、でもそれって特に今まで多数のサーバーがなかったわけではないですよね。 Windows 界にせよ、あるいはこう IT 業界全体を回してみるにせよ、見回してみるにせよ、コンピューターをたくさんずらっと並べたクラスターっていうのは、まあ、一般的にいろんなものがあったかなと思います。私も、まあ、去年はなかったですけど、テックエイド3回ぐらいお話しさせていただきましたけど、毎回クラスター作ってデモをしてましたと。で、まあ、じゃあクラスターといってもいろいろあって、どんなのがあって Hadoop はどこにいるのかっていう、ちょっと位置づけを簡単に整理しておきたいんですが、まあはい、いわゆる不可分散クラスターというのがあります。ウェブサーバーずらっと並んで横に並んでるスケールアウト系ですよね。これは能力を拡張するという意味と同時に可用性を担保するという意味もあるかと思います。 もう一つは、これもとっても一般的な、私なんかはエンタープライズ業界、エンタープライズ業界、そういうところで基幹業務なんかをやっていたことが多いので、クラスターというとなんかこれかなっていうイメージがあるんですけど、フェールオーバークラスターでデータベースの可用性を上げましょうですとか、そういうクラスターがありますと。ちょっともう一つ、実は私去年部署変わりまして、ハイパフォーマンスコンピューティングの方を今ちょっと担当しております。それそのハイパフォーマンスコンピューティングの世界でいうと、クラスターっていうと計算するためにずらっとサーバーが並んでますっていうのがクラスターですと。で、私もハドゥープはじゃあどこにはまるのかなってちょっと考えてみたんですけど、ずらっと並んで性能を稼ぐっていう意味だと結構 HPC に近いかなと、だからちょっと右半分に入れてみました。 HPC の一種と考えることもできるかなと、まあ、だからこそ私が喋ってるわけですけれども、というわけで、じゃあ HPC という意味だと弊社実は HPC の製品を持ってるんですよね。で、それともうすでにあるのにまた Hadoop ということは何か違いがあって、そこに意味があるはずだと思ってちょっと並べてみると、 Hadoop の今いる位置が見えてくるかなと思います。左側がですね、 Windows HPC サーバーって弊社の既存の製品、右側が Apache Hadoop ですね。で、こういうクラスターを使っていくためには、いくつか必須の機能というのがあると思ってて、例えば管理機能であったり、そのクラスターを効率的に使うプログラムを書く方法、プログラミングモデルがあったり、あるいは大きなクラスターの上で仕事を効率的に実行するためのジョブスケジューラーがあり、あるいはこう多数のコンピューターがデータを効率よく読み書きするための分散ファイルシステムっていう、これはよくある構成要素ですと。で、いずれも左側 HPC サーバーを見てみますと、管理機能とか非常に強いですと、スケジューラーも持ってますと、プログラミングモデルはさまざまなものを対応してますと。で、分散ファイルシステムも、これ一つっていうのはないんですけど、いろいろ対応する手はあります。なのでとても汎用的なんですね。で、翻ってじゃあ Hadoop が何が Hadoop を特徴づけてるかって、私ここだと思ってるんですが、正直管理機能とかはそんなに素晴らしいものではないですと、コマンドラインでユニックス的に管理できます、あとウェブで様子を見たりできますが、そこは割とシンプルですと。 Hadoop を特徴づけているのは、このプログラミングモデルと分散ファイルシステムっていう、この2種類の重要な構成要素がピシッと決まっていると。それが Hadoop の特徴かなと思っています。 Hadoop の場合は Hadoop を使うということは、プログラミングモデルとして MapReduce を使い、分散ファイルシステムとして HDFS を使うと、この2つの要素がビシッと決まってるっていうところが一つの特徴ではないかと。で、この2つは結構密接に連携してまして、 HDFS と MapReduce はちゃんとお互いのことを考えて連携ができているという形ですね。なので HPC サーバーのように何でもできる汎用性はないんだけれども、 Hadoop の得意なところにピタッとはめると大きな力を発揮すると、これが特徴かなと思います。で、プログラミングモデルとファイルシステムと2つ出てきたんですが、正直ちょっと最初分かりづらいんですよね、 MapReduce。 なんか難しい説明が結構ウェブとかにあるので、なんかとっつきづらいと、とっつきづらいんですが、これあくまで私なりの解釈なんですけど、結構よ単純ですと。例えば私よくお客様のシステム、ウェブのシステムを担当した時なんかに、日々こう毎日毎日ログファイルがたくさんできてくるのをちょっとした解析したいっていうので、よくスクリプトを書いてましたと。はい、パールなんですけど、すいません、ちょっとドットネットのいい例が思いつかなかったんで、ちょっと実際使ってたものの方がいいかなと思って、これは本当に、これこの間ですね、久しぶりに佐々木さん、なんかこう一瞬で解析したいんだけどないって言われて、 Facebook のメッセージ聞かれて、じゃあこれって言って返信したのがこれなんですけど、パールのスクリプトをちょっと書いて返しました。このスクリプト何やってるかっていうと、IIS でも Apache でもいいんですけど、アクセスログを全部こう流し込んでやると、それからタイムスタンプのとこを切り取ってきて、1分に何件アクセスが来てるかっていうのをハッシュテーブルに詰め込んでいくっていう単純なやつなんですが、まず前半部分があります。前半部分は入力データをひたすら読み込んで、何時何分には何件のアクセスがありましたっていうのをキーとバリューの形で集めていきます、ハッシュテーブルに。ハッシュテーブルっていうと、昔は連想配列って言ったりした単純な構造ですけど、今風に言うとですね、インメモリの KVS なのかなと、そういう無理やりな言い方もできるかなと思うんですが、そのキーバリューの形にまとめ上げて、 ただハッシュテーブルにするとその時間はハッシュ値で並んでるんで時間順でソートってされなくなっちゃいますよね。でそれだと扱いづらいのでその真ん中にソートのフェーズを入れてありますと。で最後に後処理というか出力フェーズといいますか、最後にソート済み、時間でソート済みのそのデータ構造に対して何らかの処理を行う。まあ例えばここではただ画面にダッシュだけなんですけど、こういう2段階あるいは3段階の処理っていうのを、まあ、私よくやってましたと。結構マップリデュースって難しく聞こえますけど、これじゃないかなと思うんですよ。こんな感じ、あまり難しく考えることはないなと思ってます。でじゃあ何が Hadoop これすごいのかと、ただの Perl のスクリプトあんまり変わらないじゃ何も面白くないんで、何がすごいのかというと、これがまあ規模ですよね。これをひたすら、これは私1台の PC で1つの Perl でやってるだけなんですけど、これがずらずら横に並べられますと、それがどんどんスケールしていきますと、その仕組みを作り上げているところがまあ Hadoop の価値なのかなと思います。これですよね、このさっきの前段の舐めていくフェーズ、どんどんどんどん読み込んでっていうところを Hadoop、 この黄色い絵で書いてあるところは Hadoop がやってくれるところなんですが、入力のデータを分割して各プログラムに巻いてくれます。で一個一個のプログラムはその隣で何やってるかとか一切考える必要もなしに、とにかく自分にこう口開けてたらこんな入ってくるデータを処理すればいいだけと、それを書くだけでいいですと。これがいわゆるマップのフェーズで、それを結果を集めた結果を適当に返してやると Hadoop がうまいことソートしてくれて、あとはなんかソート済みの結果がまた再び自分に与えられるのでそれを処理してあげればいいと。その2段階目をリデュースって呼んでますと。まあ割とこういう単純な感じなのかなと思って、そのマップとかリデュースっていうとあのコンピューターサイエンス的に難しい意味があるらしいとか、なんか難しいことをウェブにいろいろ書いてあるので、そういうところを深く悩まなくてまあいいのかなと。私なんかはあまり頭が良くないので、そういうふうにマップリデュースを、はい、理解しております。でそのためここでマップリデュースの次もう一つの要素、分散ファイルシステムが出てくるわけですが、これも、まあ、言ってみれば単純で複数のサーバーにわたってファイルをストライピングしてるだけの話で、ただここはちゃんとマップリデュースと連携した仕組みがあるのは、例えばファイル1の断片1って端っこのサーバーにあるんですけれども、その断片1を処理するためのプログラムはだったら端っこのサーバーでちゃんと動かしてやろうと。ここですね、この断片を処理するためにはプログラムここで動かしましょうと、データがあるところにプログラムを合わせてやるっていう、これが Hadoop の特徴かなと思います。はい、とすいません、ここまでもう分かっている方には何を今更みたいなことを延々と喋ってしまいましたけど大変失礼しました。もしでも今のがちょっと何かのお役に立てば幸いだなと思っていますと。でここからやっと弊社が絡んでくるんですが、 Hadoop とマイクロソフトどう関係しているのかというところでですね、これをちょっとお見せしたかったんですね。すいません、ちょっと水をいただきます。これアパッチのタスク管理システムのジラっていうところ、ジラに今年の2月16日も2ヶ月ぐらい前ですが、ここにある1通のチケットがバーンと出ましたと。これがうちの社内ではおら歴史的な出来事だよというメールが回ってきたんですけれども、これが Hadoop に対していろいろ書いたパッチをちゃんとアパッチに登録しましたということです、マイクロソフトが。じゃあ何やったのかと、マイクロソフト何やらかしたのかというと、まあ、実は Hadoop をですね、これ効率よく動くために C シャープで書き直しましたということはしませんでしたと。私は最初は本当これやるのかとてっきり勘違いしていたんですけど、一切やってません。 Hadoop は Hadoop、 Java は Java と。で Java の Hadoop を完全に尊重しつつ、じゃあこの Hadoop 8079というチケットなんですが、これ見ていただくといろいろ面白いです。なんかマイクロソフトのパッチ当てたらテストがこんなに通んなくなったとか、なんかここの書き方ちょっとなんかこっちの方がいいんじゃないかとか、いろいろですね、コミッターの方の辛辣なコメントが載ってて結構ウケるんですけど、やってることは、オリジナルの Hadoop はあくまで Unix というか Linux 上の環境を前提としていて、それ用のスクリプトなんかも Java の部分はもちろん移植性はあっても、例えば Bash のスクリプトがついていたり、 あるいは Java のプログラムでその中から Unix のコマンド読んでたり、いろいろそのまま Windows には適合しない部分があるので、例えばスクリプトは Unix のものを Windows のバッチファイルに書き直すであるとか、あるいは Java のプログラムから Unix に依存した部分を直しているとか、そういうのをまず地道にやってます。はい、だ今まではシグウィンを入れてなんとかごまかしてたところを、もうネイティブに Windows で動くようにしましょうというところですね。でもう一つは Windows 用にいくつか機能を追加してまして、これは後ほどデモでお見せしたいと思います。はい、これ左側は、まあ、Hadoop の基本的なスクリプトは全部移植しましたっていうのと、あとはこれ Java のところはどんなことやってるかっていうと、例えばすいません、この diff の形式をそのまま持ってきちゃいましたが、これマイナスがついてるのが元々の部分ですね。あのシェルコマンドエクゼキューターっていうのでバッシュを呼んでます。バッシュを呼んでなんかコマンド実行しているところを、なんかまあこのすごいやっつけの構図でいかがなものかと思うんですが、なんか Windows だったらバッシュじゃなくてみたいな、だからね、こういうのをそこら中に散りばめるのもどうかなと思うんですけど、まあ、まあまあ、あまり大げさにいじりすぎるのも良くないので、これはそうですね、効率を考えてこんな感じになってるんだとは思います。はい、でこんな風にあちこち調整して Hadoop がちゃんとスムーズに Windows で動くようにやっておりますと。さらに単に移植するというのではなくて、Hadoop って Linux みたいにですね、ディストリビューションという概念が結構浸透していると思うんですが、例えば Hadoop のコアの部分と、あといろいろ関連するプロジェクトがありますよね。ここに HBase とか Hive とか載ってますが、こういうのが例えば Hive を使うんだったらバージョンいくつの Hadoop を合わせなきゃいけなくてとか、こういろいろ相性の問題とか、まあ、そういうのを合わせるのが好きな人はいいと思うんですけど、私も年取ってくるとそういうのがだんだん苦手になってきたので、なんかこうインストールするだけで使えた方が便利だなと思うわけです。そこでディストリビューションという概念があって、有名なところではクラウドエラさんの CDH というのがありますし、あるいはマップアロさんとかのもっと機能を追加したバージョンのディストリビューションとかもありますよね。そういうものの一種をマイクロソフトが今作っていますと捉えていただくと近いかなと思います。アパッチハドゥープのもちろんコアの部分、左側、これはこれがないと動かないという3つの主要コンポーネントですよね。あとは関連プロジェクトいろいろありますけれども、結構これメジャーどころを抑えてるなと、Hadoop ご存知の方なら思っていただけるんじゃないかと思うんですが、 HBase と Hive と Pig、 特に Hive と Pig は割と重視しています。はい、でこれをまるっとまとめて簡単に使えるようにしようというのがコンセプトです。どうも社内の文章を見ていると結構 MDH って呼んでたりするので、クラウディアのクラウディアじゃないです、失礼、さっき控室にクラウディアさんがいたのでちょっともう緊張しちゃいまして、はい、クラウデラの CDH を意識したのか MDH という呼び方を非公式にしてたりしたようですと。はい、でこの2つ Hive と Pig 特に重要なのは、これも後ほどちらっと動作するところをお見せできると思いますが、要は本当に MapReduce って基本的な仕組み、極めて大きなスケーラビリティを秘めてはいるものの、割と低レベルというか素朴な仕組みなので、なんかその上にこう1枚かぶせて使いやすくするような仕組みがいろいろあるんですが、そのうちの2つですね、 Hive はこうまるで SQL みたいなクエリー言語で広大な分散ファイルシステムを扱える仕組みで、 Pig の方は結構スクリプトを簡単に書くと、それが自動的に MapReduce のジョブを生成してクエリーを投げてくれるような面白い仕組みですね。ちょっと後で Pig の方はお見せします。で、そういった Hive やら Pig やらを含んだディストリビューションを我々がどういう形態でお出ししようとしているかと申しますと、Azure 版ばかりが割と外には出てるんですが、メッセージとしては両方あります。 Windows サーバー版も出します。で、Azure 版ももちろん出します。でスケジュール的には今 Azure 版が先行しているので、 Azure 版が出てきてちょっと経ってから Windows サーバー版が追っかけてくるような感じだと思うんですけれども、 Azure 版は特に2種類計画されておりまして、一番右の Elastic MapReduce って書いてるやつですね、これが一番手軽なパターンです。すぐにお見せします。で、真ん中のパターンは既存のもうすでに Azure をお使いの方は自分でこうデプロイした Azure のクラスターに、そこに Hadoop インストールできるよっていうような、ちょっと自由度のあるパターン。 で一番左がオンプレミスなのでもう自分の好きなように作れるパターンと、だからこう左に行くほどカスタマイズ度が高く右に来るほどお手軽度が増すというそういう3種類の提供形態を考えています。でこの画面がですねさっきの一番右にあったやつなんですが、まあ、こんな絵ではなくてこれは実際ちょっとお見せしたいと思います、思うんですが、実はですねさっきからこのデモ機に画面が出てるんですがすごく遅いので私の PC でお見せしてもいいでしょうか、なんかこっちの方がスムーズに動くような気がします。これがあの入り口 hadoop.azure.com っていうのが今あるんですが、これプレビュー中の画面でございます。ログオンするとこんな風になってまして、これちゃんと私今日のセッション番号を入れてあのクラスターを作ってきました。はい、これメトロの形でもうこれ Hadoop のクラスターの管理画面です。で何ができるかと言いますと、例えば手っ取り早くお試しいただきたい方のためにサンプルをいくつか用意してあったり、サンプルちょっとやってみましょうか。一番単純なもうマップリデュースのハローワールドみたいなこのワードカウントですね、単語を数えるやつ、これはサンプルの説明がこうありまして、それをこれデプロイトゥーユアクラスターこのボタンを押すとこんなのがジョブ作る画面が出てきます。ここでいろいろあの Hadoop の引数に渡せるのをいろいろ選べるんですね。で結局実際はこういうコマンドが実行されますよっていうのがここに出てます。これそのままエグゼキュートジョブってやるともうそれだけで、これ実は今32ノードの Hadoop のクラス Azure の XL サイズなんで8コア8コアのインスタンスが32台いるところでもうこれが動いてますと。どうですかこのお手軽さ。もちろんこれサンプルだからお手軽なんですけれども、もしご自分ですでに作られたマップリデュースのジョブがあって手元で Eclipse で作って JAR ファイルになってるよっていうのであれば、それを簡単にここに乗っけて実行していただくことができます。はい、で、まあ、どうでもいいんですけどここにですね毎回今日の一言が出てきまして Your Hadoop's Our Passion、 これ昔のマイクロソフトのキャッチコピー覚えてらっしゃいますか、あれをパクってるやつですね。はい、てな感じでこの後はこっちに戻るというよりもこの JavaScript コンソールっていうやつもこれもお見せした方が早いですね。これはですねあの Hadoop もともとのアパッチにあるものを移植したっていうよりはここは弊社オリジナルでございます、新機能で。もちろんこれも今アパッチに還元しようとしているパッチにこれ入ってますので、これがちゃんとメインラインにマージされれば今度 Hadoop 取ってくるとどこでもこのコンソールが使えるようになります。じゃあどんなコンソールかと言いますとちょっとお見せします。こちらからインタラクティブコンソールっていうのを開いていただきますと、あすいませんこれすごい地味な画面なんですけどもう出てます。ここ JS って出てるのがこれプロンプトですね。じゃあ例えばls とかしてみましょうか。この頭にシャープすごい細かいですね、失礼しました、ちょっと大きくしましょう。シャープ ls ちょっとリカーシブに行きますか。 lsr とかつけてスラッシュ、これ Hadoop のファイルシステムを見るコマンドなんですが、これをブラウザで実行できますと。はい、こんなことができます。まあ、ls するだけじゃなんなので、じゃあせっかくなのでちょっとここでマップリデュースしたらどんな感じになるのかなというのをお見せしたいと思います。ちょっと拡大するとすいません、自分が今どこにいるか分からなくなっちゃいました。よいしょ、失礼して一旦拡大率戻します。ここですね、今ですねここちょっとファイルを見るとここにサンプルなんですが、このダヴィンチ .txt というテキストファイルがあります。もうすいませんつまんないワードカウントばっかりで大変恐縮なんですが、これをマップリデュースで単語を、数えてみましょうと。でただあの Hadoop についてくるような Java のあのサンプルじゃ面白くないので、今日は何でマップリデュースするかというと、せっかく JavaScript コンソールなので、JavaScript でマップリデュースを してみようと。それができるのがこの JavaScript コンソールの特徴なんですが、ここにですね wordcount.js っていうのが実はあるんです。よいしょ。これぐらいのちっちゃいプログラムなんですが、ここちょっとご覧いただけますか。マップってファンクションを作ってます。これがマップ部分です。Java でマップリデュース作られた方ならお分かりいただけるかと思うんですが、あれたかが単語を数えるだけで結構書かなきゃいけないんですよね。なんとかライタブル、なんとかライタブルって結構長いんですけど、 JavaScript のアプリです。割と直感的です。キーバリューっていうのがこうですね、関数の引数にキーとバリューはもうそのままキーとバリューです。これがそのままずらずら入ってきますので、あとはもう JavaScript なら正規表現もバリバリ簡単に書けますし、それで集計した結果をこのコンテキストオブジェクトに書いてあげると、これだけでマップできちゃいますと。でリデュースも簡単で、こんだけですね、何行でしょう、これ 1,2,3,4,5,6,7 行ぐらいで、ただこれぐらいでマップとリデュースかけてしまいます。まあハローワールドですからね、いわゆるワードカウントぐらい、このぐらいの行数で書きたいものですよね、というのがこの JavaScript のやつです。これどうやって走らせるかといいますと、 run.js っていうコマンドがあります。これに、run.js、run.js で、すいません、これ細かいですね。run.js の引数に、スクリプト名と、あとは入力テキスト名ですね。入力テキスト、ダビンチドットテキストと渡します。で出力フォルダーはじゃあアウトの今15時38分なので1538とか書きますと。もう15時38分かってびっくりしちゃいましたけど、こうすると、すいません、なんか私何かを忘れたようでエラーになってしまいましたが、さあこれを追いかけてると時間がなくなるので、ちょっと待ってください。もっとねお見せしたいものがあるので次に行きたいと思います。でですね、さっきハイブとピックっていうお話が出てきたかと思うんですが、このハイブにはハイブコンソールがありますし、あるいはピグコンソールっていうのはないんですが、それは実は JavaScript コンソールがそのままピグを使えるようにもなっています。というわけで JavaScript でマップリデュースの続きに、私このピグを使ってマップリデュースをしつつグラフを書くっていうこの機能、これがちょっと特徴的というか、本セッションで唯一グラフィカルなところなので、ちょっとこれをお見せしたいと、はい、思います。もう一度こっち出します。で登場人物はさっきと一緒です。このダビンチテキストを数えて、でそれに出てくるトップ単語、まあ、トップ5でもトップ10でもいいんですけど、これをちょっと出してみたいと思います。でこちらちょっと拡大しまして、よいしょ、ピッグって最初打ちます。ピッグ.from、 フロムで、私実はこっちのデモ機にですねアンチョコを用意してあって、こうちょっと緊張した時に見れるようにしといたんですが、作っといてよかったと。でダビンチ.text から読み込みますと。でこれにマップリデュースしますと。でマップリデュースは wc.js、 さっきのワードカウント JavaScript です。これを指定します。でこの時にデータに意味を与えるために、ここでちょっとスキーマの定義をします。ワードと、これが左辺キーですと。あとはカウントで、カウントは数値型だからロングですよというのをつけますと。さらにオーダーバイで、これをじゃあカウントの高順でソートします。そこからじゃあトップ10を引っ張ってきます。それを最後トゥー、これ出力ですが、じゃあアウトの1541に出力せよと。こんな感じで、これ合ってるかな、ちょっとドキドキしますが、これ実行してみますと。そうしますと、はい、これいかにも log4j で書いたみたいなログが出てますけど、 これを右端まで見ていくと、今くるくる回ってるますね。これ今マップリデュースのジョブが走ってます。でロゴを見ますと、よいしょ。0% コンプリート。今始まったばかりです。でちょっとこれジョブ流れますので少々お待ちくださいと。でですね、先ほどの今回の入力ファイル実はすごいちっちゃいんです。あの1メガバイトぐらいしかないんですが、こういうのが一番難しいところで、ある程度の大きさがないとマップリデュースの意味がないんですが、大きすぎてもデモにならず、ただやっぱり小さいとマップリデュースするための仕組みにある程度オーバーヘッドがあるので、小さすぎるファイルだと美味しさが出ないです。なのでこれはまああくまでもちょっとデモのためのサイズだとお考えください。でこれ多分何分かかかりますので、ここでジョブを流している間に次の説明にちょっと移りたいと思います。はい、まあ、JavaScript で MapReduce 今まさにこの裏で走っているわけですが、じゃあこの他に先ほどの HDFS ですね、あの HDFS に対する API っていうのがこの我々の Hadoop に含まれてまして、あの Unix とか Linux ですとある libhdfs っていうライブラリがあって、それを使うと C 言語から HDFS のアクセスかけると思うんですが、それに相当するものであるネイティブ版の Windows 用の libhdfs と、あとは .NET の言語から使えるマネージド版の libhdfs に相当するものというのを両方作っています。例えばこれは C シャープで今ディレクトリの一覧を取得するコード例なんですが、なのでローカルの PC にあるデータを HDFS に投入するとか、あるいはその逆とかですね、 HDFS のファイルブラウザーみたいな仕組みを .NET で作るということもできるかと思います。でそうするとメトロ開発と絡めてスカイドライブのブラウザーみたいのをパッパッと作れるかなと思って、私昨日やってみたんですけど、ちょっとこの DLL がですね、今のところフル .NET の DLL しかないので、メトロのプロジェクトにそのままスルッと入らなかったので、ちょっとすいません、昨日は断念してしまったんですが、まあ .NET の世界とHDFS をつなぐライブラリがございますというところですね。はい、あとはですね、せっかく Azure 上で動くので、Azure にもともとある巨大なストレージ、Windows Azure ストレージというのも HDFS と似た特性を持ってますよね。せっかくあるんで使えないのもったいないということで、Azure ストレージへの接続っていうのができるようになっています。これは MapReduce のもちろん入力データをAzure のストレージから読むというのもできますし、出力結果をこっちに書き出すというのももちろん可能です。で現在の Azure ストレージはロールインスタンスのローカルドライブに基本的にデータを置きますので、そうだと、まあ、永続性の意味ではちょっと頼りないので、こっちに書いていただければ、まあ、安心というところですね。あと今のですね、プレビュー版の Azure Hadoop は2日経ったら勝手に消えちゃいます。なので、もし大事なデータを置かれるときは、一旦 Azure ストレージに置いて、そこを経由した方が安心かなと思います。はい。それと、もう一つですね、これも Azure 版に付け加わって、Azure 版だけではない、すみません、オンプレミス版にもこの機能があります。Microsoft 版の Hadoop の追加機能なんですが、今、Hadoop の HDFS は、ネームノードってこう、まあ、親玉になるノードが単一障害点であるというのが、まあ、今解消されつつはあるものの、今の安定版だとまだそういう弱点がありますと。なので時折こうセカンダリネームノードっていうふうに、セカンダリネームノードという場所にチェックポイントファイルですね、トランザクションロゴを適用してチェックポイント処理を行っているファイルをコピーするっていうのをやってるんですが、それを Azure のブログに自動的に裏側で転送して、万が一の時はそこからリストアしようっていう仕掛けも作っています。なのでこれも正式リリースされるときには含まれる予定の機能です。これによって可用性そのものがすごい上がるかというとそうではないんですが、いざというときにちょっと安心という機能ですね。はい、というわけでさっきのジョブがそろそろ終わったかなと思って見てみるのですが、はい、サクセスと出ました。ご覧いただけますでしょうか。よかったです。で、結果はじゃあどこに出てるかと言いますと、これちょっとスクロールしてご覧に入れますね。こう LS して見てみると、ここにですね、よいしょ。よいしょ。 すいません、ちょっと見づらいですね。書いてさっきのワープしました。私今戻るボタンを押してしまったようです。失礼しました。ちょっと戻します。さっきのコマンドがこれで、出力場所としてこのアウト1541というのを指定しておりますので、ここに結果が出ています。なので LS で見て、このアウト1541のところを見てみますと、よいしょ、これですね、このファイル、これに結果が出ています。アプリデュース、本当にそっけないやつで、結果はこんな感じで、これ単語、これ出現回数、キーとバリューでトップ10が抽出されましたと。まあ、結果としてはうまくいってるんですが、非常にそっけないですよね。でこれだけだとあんまりなので、これちょっと弊社が一味加えてまして、じゃあ例えばこれもうちょっと可視化しましょうと。fsread というこのコマンドを使って、このコマンド、さっきの結果ファイルを読みますと。そうするとファイルというオブジェクトに読まれたので、今度は、これ本当今読んだだけなので、これをパースして意味を与えてあげましょうと。ファイル .data、 ファイルのこのデータっていうプロパティの中身入ってますん でここにまたワードとカウント、さっきのスキーマですね、これを指定してあげますと。そうするとよ、ただのテキストだったのが今度パースされて意味を持ちましたと。これ JSON の形でキーバリューの形が出てきたかと思うんですが、で意味を持つとこれがもうこっちのもので、じゃあグラフオブジェクトというのがいまして、スペルが変ですね、グラフ、グラフドット、まあ、例えば棒グラフ、グラフドットバーなんてやるとよ、グラフが出ました。いやすいません、文字だらけのところにようやくグラフィックが出てきました。でさらにですね、この図形クリックすると拡大できるんですが、あの JPEG とかじゃなくて、これ SVG で書いてあります。なのでこうやってグニグニ動きます。なのでまあ好きな大きさに整えていただいて、そうですよね、こうまあドキュメントに貼ってみると、これおかしいじゃないですか、大きさが。たまにこうやって崩れるんですけど、たまに崩れるんですが、あまり大きさをグリグリ変えるとこうやって崩れることがあります。また崩れましたね。おお、こういう時はあまりこだわらずに次に行くことです。これですね、今棒グラフ出しましたよね。で棒グラフの他に、あれ、私のコンソールがここですね、グラフドットパイというのがあります。パイチャートですね、これ出しますと。そうするといくらか分かりやすいですよね。さっきの文章には、まあ、ザというのが一番多かったと。次はオブだと。まあ、あんま面白くない結果ですけど。まあ、こんな感じで、ただのタブ区切りのテキストだったのが、ブラウザ上でパッと可視化できますよと。こんなこともできるようになっていますと。ちょっと私、懲りずにこれもう一回だけコピペしてみようと思うんですけど。よろしいですか、やっても。今、コピーしました。ワードに貼りました。出ませんね。これ困りますね。あの大きさ調整していただければ多分出ると思いますので、あのこの辺はまだ鋭意、はい、調整中でございますというところで、はい、ご容赦いただければと思います。これ何回もやりません。何回も失敗すると悲しいので。という形でですね、あの JavaScript コンソールというのが、まあ、ございますと。いうとこですね。すいません、思ったよりこう時間を食ってしまって、私大事なところをお伝えするのを忘れてたんですけど、今までお見せした JavaScript コンソールですとか Azure につなぐですとか、そのあたりはあのオンプレミス版全部同じ機能があります。あ、これは Hadoop じゃないですよ。あのこれは HPC サーバーという製品の監視ツールなんですが、今 HPC 的に6ノードのクラスターっていうのが作られているんですが、ここに私 Hadoop を実はインストールしてあります。そうするとですね、マップリデュースジョブの動作状態をこうヒートマップで見たりっていうのができるんですけど、 この HPC サーバーに、ここをご覧いただけますか、フルエントコンソールっていうのがあるんですが、これを開くと、さっきと同じ JavaScript コンソールが出てきますと。と、こんな感じで、Azure 上の Hadoop も、Windows サーバー上の Hadoop も、ほんと同じことができるようになってます。はい。ちなみにこのフルエントコンソールのフルエントっていうのは、あの数値計算とかで出てくるフルエントっていう製品とは全然関係なく、あれですね、フルエント記法、さっきのピークの記法でいろんなメソッドをどんどんつないでいって、こう流れるようなメソッド連携の書き方をしたかと思うんですが、ああいう書き方をあのマーチン・ファウラーさんがフルエントなんとかって言っていて、それをちょっと名前に取り入れたらしいです。まあ、そんなフルエントコンソールがありますというところですね。最後、残りが3分を切りました。もう一つだけ、ご覧に入れたいものがございます。というのがですね、さっきの Hive っていうのをお伝えしました。分散ファイルシステムに対して SQL っぽくアクセスできるよという機能ですね。で、SQL っぽくアクセスできるんだったら、それを ODBC ドライバー通したら、すごく応用が効くんじゃないのというのが、失礼しました。画面が切り替わってませんでしたね。こちらをお見せしたかったんです。はい、Hive の ODBC ドライバーというのがございます。これちなみに Excel にですねプラグインもありまして、そうすると Excel 上からシームレスに Hadoop の分散ファイルシステムにクエリを投げて、結果を Excel の表にできるみたいな、そんなことができるようになっております。これもちょっとお見せしますと、私の Excel です。データというところを見ていただきますと、こちらですね、ハイブペインというのがいます。これを押します。そうすると右側にこのハイブのクエリーという出てくるんですが、こちらにですね、ここ、エンタークラスタディテイルズって、ここをですね、押していただくと、指定するところが出てきます。じゃあ、ここ何を指定するのかというと、今回の私のクラスターの名前を指定すればいいんですが、まあ、打ちますか。WDDSC-004 だったかな。.cloudapp.net などと打ちまして、ここにユーザー名、パスワードを入れます。拡大するとこんな画面です。こちら、すみません、ちょっと名前に自信がないので、もう一回確認しますと、やっぱり間違ってましたね。ハイフンの位置が。はい、こちらをコピペします。これで OK を押します。そうするとですね、今、Not Responding というのは反応してないわけではなくて、つなぎに行っております。はい、さあ、これがお見せできる時間以内に帰ってくるか。何です、今 CTP 版のクラスターがですね、太平洋を越えてアメリカの方にしかなくてですね、日本から使うにはまあ若干遠くなっております。あ、やっと見えましたね。ここでテーブル名がサンプルのテーブルしかないんですが、これが選択できますので、これクエリーってやりますと、今データの取り出し中で、はい、ずらっと出てきました。これあのモバイル端末の売上とかシェアを示したデータなんですが、サンプルデータです。これが HDFS からスーッと取ってきて Excel に持ってきましたと。まあ、といった感じでですね、このように単に Hadoop 移植するだけじゃなくて、マイクロソフト環境との親和性なんかも高めながら、非常に便利に使えるようになりますので、Hadoop on Windows ぜひご期待ください。Azure 版は今 CTP 始まってます。Windows サーバー版もそろそろ始まると思います。はい。では本日私のセッション以上でございます。どうもありがとうございました。はい、ちょっとお願いします。